通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中の田が人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、ということで皆さんこんばんは。社会福祉士の田です。今時間はですね5月3日21時を回ったところです。今日はですね、ノリ&ただダウンシンドローム・レイディオ、新学級、どっちがいいのというタイトルでね、お話をしていきたいと思います。で、今日は、毎月第1土曜日ということでね、ボイシーパーソナリティのアップくんパパとのコラボライブです。はい。というところで、リクエストが来ましたので、お呼びいたしたいと思います。
どうも
こんばんは。
こんばんは。
じゃあすいません、入るの遅くなりまして。
そう、
本当ちょうどです。ちょうど本当
ちょうどぴったり。
申し訳ない、ちょっと寝かしつけギリギリでした。
あー、なるほど。
いや、ていうかちょっともう出てきました。
あー、なるほど、まだ寝てない。
ごめんっつって、もういや強敵だった。すいません、本当に遅くなりました。いえ。はい、ではですね、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ少し今も簡単に説明させていただきましたけども、改めて、毎月第1土曜日ですね、ボイシーパーソナリティアップくんパパことのりさんとのコラボライブをさせていただいてますということで、1月からですかね。
そうですね。
はい。なので、今、5回目ということで、一応、予定ではね、とりあえず6回やろうということなので、
そう。
はい。
まあ、ちょっと待って。1月からね、私、多分、新しい家に住むんで、
はぁ、
結構、こう、バタバタするタイミングが出てくると思うので。
なるほど、なるほど。
まあ、とりあえず半年やりましょうかみたいな話だったんですよね。
そうですね。はい。ね、またそこはね、ご相談させていただきながら何か、はい、できたら嬉しいなと思いますけども、とりあえず、あと今日と次回ということでよろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、今回は、こちら、ね、スタンド FM の方で前半約20分、その後に、のりさんのボイシーの方に移動して、後半約20分の放送を予定しているということで、はい。なんですけども、ちょっと、本題に入る前に少しだけ話していいですか。ちょっと全然打ち合わせもなしなんですけど、この前のりさんストーリーズで、
はい、
チャット GPT かな、 AI 使って、はい、ラジオやってたらなんかこう うまくいかなかったみたいな、そういう感じのニュアンスのこと書かれてたじゃないですか。
はいはいはい。
あれってごめんなさい、いきなりなんですけど、原稿の話です。
そうですね、
ネタ的な、
ネタはね結構自分で考えるんですけど、うん、なんかね構成考えてみたいなことをちょっとの間、はいはい、2週間ぐらいかな、うんうん、やってチャット GPT に投げて、うん、で、あ、こういう構成でチャット GPT は考えるのかって言って参考にして話してたんですね。これ自分の放送でも多分話すと思いますが、
はい、
なんかね楽しくないんですよ。
あ、なるほどね。
チャット GPT に考えてもらった構成で話してもモチベーションが上がらないんですよね。
なるほど、なるほど。
なんかね、頭の中にキーワードが思い浮かばないんですよ。
なるほど、ね、
だからなんか後で聞き直したら、うん、うわー、なんか面白くない放送だなとか、構成ぐちゃぐちゃだなとかですねなんかあったので、 AI を活用する側のスキルっていうところが、うん、やっぱりちょっと変わってくるのかななんていうふうに思ったので、うん、とりあえず AI 活用はやめにしました。
なるほどですね、
はい、
だからいや僕もですねちょっとだけ AI にご相談しながら最近すること、本当この1週間ちょっとぐらい、2週間ぐらいか、はい、なってたんですけど、はい、同じようなちょっと感覚を持ってまして、こうなんか熱の入りようが違うというか、
そうなんです
ね、なんかあるあるですかねこれってね。でもやっぱり上手に使うっていうことがいいのかもしれないですね、もっともっとね。何か
もしかしたらもっとこうアンテナ感度の高い人であれば、
はい、
AI が作ってくれた構成でも自分ごととして取られて、
はあ、
ちゃんとこううまく話せるんだと思うんですが。
なるほど。
なんかねまだその感覚が僕の中には養われてなくて、
本当、なんか AI も育てていかなくちゃいけないみたいな話って、ちょっと僕全然 AI 詳しくないんですけど、
はい、
なんかそういうことも聞いたりして、教育ができるみたいなこともなんかおっしゃってる方もいらっしゃったりして。
でもねチャット GPT はそんなことないんかな。
そうなんだ。
自分のこう答えた、
うん、
会話、要はチャット GPT の会話から、 学んでもらえるっていうことってあるのかな。
いやどうなんですかね、ちょっとそこら辺もよくわかんないんですけど、いやそれでね、なんでこの話をしようかと思ったかというと、
はい、
少しその AI を使ってこういうネタです、で僕はこういうこのネタについてこういう考えを持ってます、でこうこうこういう考え方も持ってます、なんかいい感じに、はい、整えてみたいな感じで Q を出したときに、帰ってきたね、そのラジオのパーソナリティとしてみたいな感じで初めにつけるんですよね。で、
はい、
原稿書いてもらいました。そしたらね、冒頭がね、いきますよ、そのまま読みますけど、うん、こんにちは、〇〇ラジオアップくんパパの時間ですから入るんですよアップくんパパちゃうよ
って。なんで、え、僕の名前全く入れてないんですよね。
入れてない、入れてない。
なんで僕出てくんの、
いや分かんなくって
なるほど、
これは一体何、チャット GPT はアップくんパパのファンなのかみたいな感じで、いやちょっと分かんないです。
もしかしたら、うん、ダウン症のラジオというとみたいな感じで、
うんうん、
書き出したんかもしれないですね。
ねえ、いやもう、
いやなんか光栄やわ、ちょっと、
いやチャット GPT すら押すアップくんパパと思っていやもう光栄なのは僕ですよ、そんなのりさんとお話できてるから。
何おっしゃいますかいや
というね、お話が
チャット GPT なんかちょっと1000円ぐらいあげたいなとか
ね、その話がどうしてもしたくてしたくて、そのメール、そのスクショ撮ってのりさんに送ろうと思ったんですけど、
はい。
いや、これ今日話した方が面白いわと思って、ちょっと温めてたんですよね。
ああ、はい、ちょっとやっぱりチャット GPT 活用するようにしますわ。
ね、チャット GPT はアップくんパパ推しですから。
あ、ごめんね、チャット GPT。悪い風に言うて。
はい。すいません、ちょっと冒頭雑談に入れさせてもらいましたけども。いいね、まあ、はい。
僕も本題に入る前にちょっと、
え、全然どうぞどうぞ、
お誕生日おめでとうございます。
あ、もうありがとうございます。もう
今日ですよね。
今日なんですよ、
ね、
もうなんかバチクソテンション高くって、
え、今日やのにこんなラジオ撮ってていいんですか。
あ、うん、基本うちの子は寝る時間早いので、
なるほど、
はい、と思ったら今日はテンション高くてね、なかなか寝なかったですね、うん、
まだラジオ全部聞けてないんですけど、
はい、
今日今日誕生日あげました、誕生日でしたみたいな、うん、
今日ですね、
投稿されましたよね、
はい、
プレゼントとか何あげたんですか。
プレゼントはね、実はうちからは、僕と妻からはまだあげてないんですよ。
あ、そうなん
ですか。そう、それこそ彼に選ばすっていう経験をちょっとさせてみたいなって思って、
なるほど、
明日か、まあ、この連休中にどこかいくつかお店を巡って、その中で彼の欲しいものを選んでもらうっていうのを、そこまでね、なんかこう自己主張も強く、まあ、そのやりたいこととか主張強いけど、欲しいものとか物欲に関しての主張があんまりないので、
は
い、そこを自分らの予想ではめていくと、どうしてもこう願望も入っちゃったりするから、それならちょっといろんなところに連れて行って、彼が欲しいと思うものをチョイスさせてみようかっていう感じで試してみようかなと。
例えばペヤングとか言ったらどうするんですか。
いや、もうペヤングでしょ。
安上がりでいいですね、それは。
最高ですね、ちょっと、ね、積極的に連れて行きたいと思います
まあ行くとしたらトイザラスとかでしょうね。
いや、そうですね、やっぱりまあおもちゃ屋さんベースかなと思いますけど。
そうでしょうね、
はい、そんな感じです、
うん、あ、すいません、おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、本当に嬉しい。じゃあ、本題に入っていきましょうか。
はい。
はい、今日はですね、支援学校、支援学級、どっちがいいのっていうトークテーマでね、お話をさせていただこうと思っておりまして、
はい。
まあ、僕ものりさんも、やっぱり、お仕事をしながらで、まあ、子供支援学校、支援学級に行ってるっていうところもあると思うんですけど、まあ、まずここ、はい、正直、どうです？その、子供への関わり度合いの比率って、パパとママ何対何ぐらいですか。
どうでしょうね、うちは 7-3？
7-3
でも送り迎えとかそんな考えたら 8-2 ぐらいですかね。
うーん、
私が 2？
2か、
妻が 8？
そっかそっか。
あれ叩きはどうなんですか。
いや、僕多分ね、もう 9-1 とかそれぐらいのレベルですよ。
お、奥様が。
いや、もう本当に妻に、おんぶに、抱っこ。
いやいや、僕もですよ。
いや本当ね。ということなんですよ。あ、どうぞどうぞ。
奥様は働いてらっしゃいますか？
一応ですね、どこかに雇われているというよりは、その家の中でちょっとできるようなことであったりとか、まあ、いろんなことをちょっとこちょこみたいな感じですかね。
はい、
はい、なんで割とまあ時間の融通性を聞かせてもらうような働き方を今してもらってます。
なるほど
ですね。
支援学級だったら、うん、より子どもの関わりは大変だと思いますよ。支援学校よりも、うん、どうなんでしょうね。
学校の方が、学級の方が、
学級の方が大変。朝の送り迎えとかってどうなんですか？
朝はうちバスなんですけど、
はい、
まあ、そのバス停が遠くって、結局バス停までは車で行かなくちゃいけないんですよね。
それ遠いですね。
そうだね、なんなら車で学校に行った方が近いんですけど、まあ、その一応バス停まで行って、そのバスに乗って子どもたちと交流するっていうところも含め、ね、まあ、経験というイメージで、はい、持ってるんです。
じゃあ変わらないか、朝は。
そうね、結構妻バタバタしてますね、やっぱり。
僕も帰りしなはもう法定ですか、毎日？
いや、うちね、法定は週2なんですよ。
あと週4週3週3、
週3はお家に帰ってきてますよ。
それは奥様が迎えに行ってってことですよね？
そうです、バス停まで迎えに行って。
じゃあ結構大変ですね。早めに帰ってくるんですね。
あ、もう結構ですね。
じゃあ完全なワーママだったら難しい
ですね。かなり難しいと思います。
支援学校とかだったら、うん、学校が終わった後法定との連携が結構しっかりしてるから。
そうですね、
ほぼ毎日のように法定行ってるみたいなイメージがあるんですけど、
うん、
そのことないんですか？
まあ、僕がほらそんなにこう同級生のお父さんお母さんとかと交流がそんなにないんですけど、イメージ的には結構法定に、はい、やっぱり両方ともフルタイムとかだったら行ってるような感じはあります。
その支援学校内法定ってないんですか？
ない。
学童みたいな、
ない。え、あるんですか？あるとこあるんですか？
支援学校でそのまま学校内で学童っていうところもあるじゃないですか。普通学級でも学校内に学童みたいなところがある
んですよ。普通学級ありますよね、なんか児童クラブ的な。
そうそうそうそう。で、親が仕事から帰ってきたらそこに迎えに行くっていう、
うんうんうん、
だから地域の学童のなんとか会館に行かなあかんとか、はい、校庭の人が迎えに来るとか、はい、そういうのじゃないところもありますよね。
はあ、そっか。うちはでも学校内にはないので、もう終わる時間にバーってこう、それこそね、のりさんがまとめたらええのにっていうたくさんの送迎車がやってきて、はいはい、多分ふわーって散っていくような感じのイメージ持ってますよ。
じゃあ登下校に関しては支援級も支援学校も変わらないですね。
まあ親の働き方とかライフスタイルによるんですかね、やっぱりね、そこら辺も。
でもやっぱり一人で行くっていうのは難しい。
いや、難しいですよね。
うちの支援級も自閉症の子はみんな一人で行ってますけど、
はい、
ダウン症の子は全送り迎えですね、
うんうん、
低学年のうちは。
そうですよね。
太一くんはまだもうバス停まで歩いて行けるんですか？
行けない。バス停まで何キロあるのかな、多分2キロ弱ぐらいはあると思うんですよ、ね、
あ、それは無理だわ。
そうなんですよ、割と遠くって車通りも多いんで、今のところはまだちょっと一人でバス停までっていうのは考えてないですね。
確かに、
うん、
そうか。じゃあそういうところでは支援級支援学校変わらないですね。
かもしれない、
うん、
そうですね。まあ、すみません、そんな感じで、まあ、僕ね、割合が低いので、はい、実は妻と打ち合わせをしてね、いろいろ聞いておこうと思ってたんですけど、いかんせん今日こんな感じでバタバタしてたので、あんまり詳しく打ち合わせができなかったからですね、はい、結構ふわっとしか関わっていない、ダメな父の特別支援学校の意見みたいな感じに、あ、 LINE にって、あ、ちょっと待ってください。あ、コメントいただいてますね、いろいろね。あゆかりんりんさん、こんばんは。あ、まるともさん、こんばんだ。ルーさん、こんばんは。はい、入院中で申し訳ありません。おお、そうなのか。あ、息子くん、ハッピーバースデー、ありがとうございます。ということでね。はい、そんなことを話してたら、もう15分も経っているということではございますけども。はい、どっから話していきましょうかね。メリット、デメリットっていうところなんですけど。
これね、まず、決めたっていうところからかなと思ってるんですけど、
ははははなるほど、
支援級支援学校に決めたお互いの理由みたいな。
なるほど。ですね、まずは、まあ、のりさんもご存知の通り、はい、私福岡県に住んでおりまして、
はい
はい、福岡ルールは 僕の知ってる限りではまだ健在でございます。ね。まあ、のりさんの放送聞いてない方のために言うと、はい、福岡県ダウン症基本支援学校です。
そうですね。
はい。支援学級の選択結構弱めかなって思います。
あれ、中学相談受けたんですか？
中学相談受けましたよ。
ああ、私受けてないんですよ。
え、そうなんですか？
中学相談ってあれ、義務じゃなくて、まあ、推奨というかそんな感じなので、受けてないですよね。
そっか。
はい。
受けて、まあ別に受ける前からそういう結果になるだろうとは思っていましたが、支援学校ですね。はいってなりましたけどね。
あれ、ダウン症って言った瞬間も支援学校決定ですもんね。
やっぱそうなんですよね。まあその。
いや、こっちは違いますよ。
うん。
こっちは違い、大概支援学級に、こうね、誘導されたりしますけど。うんうんうん、
そうですよね。
支援学級悩まなかったんですか？
あ、悩みましたよ。一応、まあ、っていう福岡ルールがあるとは聞いていたけれども、
はい、
ちゃんと見学行って、まあ、自分の息子のその今の、まあ、今って言っても年長さんの時点の現在地どんな感じかな、でそれでちゃんと支援学級でも行けそうならその交渉はちゃんと就学相談でもしてみようっていうふうに思ってたんですよね。で支援学級にも、自分の家から行けそうなところを2校ぐらい行かせてもらってたんですけども、うん、ちょっとレベルが違っててあ、これは、これダメダメって思って
あ、結構学習に特化した支援学級、
いや、わかんないんですけど、はい、学習してました。普通に1年生が普通にプリントで算数の問題解いてたの見て、ちょっと自分息子が半年後、一年経たない後に、それができているイメージがもう全然わからなくて。
支援学級って、情緒クラスと知的クラスに分かれるじゃないですか。
はい、
で、アップ君が入った時は人数が少なかったんで、一クラスだったんですけど、
なるほど。
今は分かれてるんですね。
うん、
その見学行ったところも情緒と知的で分かれてたんです
か？情緒と知的があって、実は最寄りの学校は知的がなかったんですよ。
なるほど。
そう、一応リストがバーってね、自治体のリストがあって、ここ情緒あるよ、ここ知的あるよ、ここ両方あるよみたいな感じだったんで、知的がある、はい、なおかつ行けそうな範囲内の学校で2つほど選ばせてもらったって感じですかね。なんでどっちも見学したのは知的です。
レベルが高かったから支援学級を諦めたってことなんですね。
そうですね、基本的にここはちょっとこのペースでうちの息子がついていけるかっていうのはやっぱりイメージ湧かなかったかなって思いました。
なるほどね。
あとはね、もう一個あるんですよ。
はい、
人が少ない。
支援級在籍者が少ない
ですか？そう、めちゃくちゃ少ないんですよ。
学校時代はどうなんですか？
ね、やっぱりその2校行って人数の多い学校はもちろんその支援級の子たちも多め。
はい。
でもやっぱり田舎なので過疎化進んでるからですね、住んでた時代と比べるとだいぶ少ないわけですよ、僕ら学生の時代と比べると、
はい、
なんでやっぱり少なくって学年2人とか、少ない方は
それは少ないですね、
うん、で交流あるんですかって、そこ交流ないとね、どうしようもないじゃないですか、はい、交流聞いてもなんかちょっとあんまうんみたいな感じだったんで、なんかここに行って彼がのびのびと楽しく暮らせるかって思った時に、まあもちろん支援学校も見学に行った時に、まあ、支援学校かなっていうふうに思ったって感じですかね。
これはね、福岡だからっていうところもあるかもしれません。
あるかもしれないですよね。
やっぱり神戸芦屋、私が住んでるところは、うん、支援級にやっぱり支援学校にそこまで強く誘導されないので、
うんうん、
支援級の人数はある程度確保できてましたよね、
うん、ですよね。なんか地域差はかなりあるなっていうふうに思います。
そこはかなりありますね。
堀さんはどうでした？
いや、僕の場合は支援学校も支援学級も、見学に行ったんですけど、
はい、
バディウォーク関西の主催をやってて、
うん、
上の年齢のなんか相談できる人が結構たくさんいたんですね、
はい、
周りに、
はい、
で話聞いてると、なんで支援級選んだのか、なんで支援学校選んだのかっていうのの特徴がやっぱり見えてくるじゃないですか、
はい、
で支援学級、支援学校選んだ人は支援学級の雰囲気の暗さっていうところがすごく 閉鎖的とか、うん、交流がないとか、
うん、
そもそもあの教室の奥にあるとか、
うん、
いう理由があってこう雰囲気が暗いみたいなのが支援級をじゃなくて支援学校を選んだ理由みたいなんで、はい、見学に行く前にあのそういう雰囲気明るさっていうところがこの支援級から伝わってくるのかっていうのを考えて見学に行ったら、うん、もうあのキラキラ輝いてるぐらい明るかったので、う
ん、
あこれはここだったらいけるなと思って、うん、支援級を選んだので、
うん
うん、なんかあのやってる内容というよりもあの場所とかね、
うん、
教室の場所とか、うん、交流級の多さとか、
うん、
在籍している先生の雰囲気とか、うん、そういったところで決めましたね。
そうですよね。やっぱそこら辺やっぱ生活の基盤にねやっぱ長い時間いる場所になるからそこら辺ってどうしても見ちゃいますよね。なんか
でも支援学校もあのこっちはすごいいいんで支援学校も。
いやそうなんだ。
むちゃくちゃいいですよ。
そうなんですね。
あの2つあって片方はあんまりだなと思ったんですが、
僕
、うん、が通う支援学校の方は、
はい、
すごくこう、クラスでのイベントとか、
うん、
やってる内容とかもすごくこう自立に向かう部分だったり学習に向かう部分だったりのバランスが良かったりして、うん、しかも校舎も新しいんで
それいいですね。
いいやんと思ったんですけどね、
はい、
うん、とりあえず支援級にしましたね、うん、明るさから。
そっかそっか。ですね、いやっていうふうにあのなぜ選んだのかを話してるともう20分超えちゃったんですよ。
そうですね、
すみません。ちょっとさらなるちょっと冒頭雑談引っ張ってしまったので申し訳ないんですけども、本題に関してはね、さらなる本題に関しては、ボイシーの方でお話をしていくという感じでよろしいでしょうか。
そうしましょう。
はい、ではありがとうございます。はい、聞いてくださってる皆さん、ですね、概要欄というか、URL をですね貼ってるんですよね。このスタイフってあのコミュニティみたいなところであの掲示板みたいなのがあるんで、そこに概要欄を貼っておきますので、もしよかったらそこから飛んでもらったらありがたいですし、まあ、知ってる方はそのままボイシーでのりさんの放送アップくんパパラジオへ行ってもらえればと思います。それでは今日はこの辺でこちらを終了したいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、聞いてくださりありがとうございました。今ね、これは後半のボイシーの方でのね放送終わった後に追加で収録させていただいております。今日の放送いかがでしたかね。支援学校、支援学級、それぞれ特色がある、そしてさらにはその地域差っていうのもあるっていうところでねお話をさせていただきましたが、このお話がね一つのヒントになればなというふうに思います。全てが正解とかではないので、ここをきっかけにね、新たに進み出す、糧にしていただければなというふうに思ったりします。それではね、本日もエンディングです。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメント、もしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナ、でポストしてください。そして私社会福祉士のただは様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。